笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、6月11日金曜日夜10時30分を回りました。こんばんは、船越香織です。
はい、ご粗相しちゃいました、新野秋です。
こぼれちゃいましたか。
今こぼれちゃいました、お茶ひげ今パタパタになってます。はい、
潤してください。はい、
潤ってるよ。もう
潤ってますよね。
はい、
今日収録来る前に車が角曲がるときにブロックに後ろの車輪を引っ掛けてプシューとか言って、
ブロックに、
うん、
ブロック、
あ、左折をするときですね、うん、車が左折するときに、うん、私じゃないですよ、うん、そういう車を見たんです。
見たのね、
はい、
目撃したのね。
目撃しました。
船越香織の目撃情報
はい、そうなんです、うん、
で
ね、最近、うん、事故も結構見たりするんです。見たりあったりもするんです。
あったの。
あったのは、うん、ですね、会いました。
いつ会ったの。最近だよ。
最近
無理越しなんか
今年に入ってじゃないかな、うんうん、あ、ごめんなさい、去年だ、うん、11月だ。
どうださ、結婚して体調が悪いし事故には会うし、はい、事故は見るし、いいことないね。
うん、幸せは偏らないように神様は、う
ん、いいから、ね、置いといてさ幸せになってくれよ。いや、全部
幸せが、
病気とかもやめて、
幸せすぎて、ね、ちょっとこの人には試練も与えようって言って与えてくれてるんです。
病気は気をつけたらいいんじゃない。病気も事故も普通に、
うん、
なんか抜けちゃったんじゃないの、ポコッと。
そんなことないです、
うん、でさあ出るか。
そのですね、そろそろですね、
来ますよ、来ますよ皆さん、さあ来ますよ。もうね、もう金達ファン1万人が今期待してるからね。来たぞ、船越来るぞ。
その時に FF の、うん、FR の車だ、
うん、
に乗ってたんで、うん、車はね皆さん、うん、FF の方が安全ですよね。何を構えてるんですか、新
郎さん。今パス出てないよね。
パスはまだ出てないですね、うんう
ん、で俺4区だから FF じゃないんだよ。
あ、うん、滑りませんか。
滑んないよ。で FF の方が、
で FF の車を最近買いました、
うんうん、はい
はい。
で、
あの流行りのエコカー。
エコカーね、
はい、
プリウス、
うん、ウムス、
うん、プリウスでしょ。
ウムス、
あ、プリウスじゃないの。
プリウスです。いいんですか、プリウスって。
全然だって、この番組トヨタ提供しないから全然平気よ。
そうですよね、
全然。あ、やばい、名古屋モータースが提供だった。やばいやばい、はい、あ、
でプリウスって
名古屋モータース買ってもらえばいいんだよね。
プリウスって、うん、あのどこの販売店でも買えますよね。トヨタって普通こう、うん、車種によって、まあ、
トヨタだったらね、
どこでもですよね。
名古屋モータースの買えるよ、はい。
でその、うん、なんでその、うん、そこの販売店でその車を買ったかと、
うんう
ん、なんででしょう。
時間ないんだから大丈夫。
その販売員のね、うん、やっぱりこう接客だったりとか熱意だったりとか、
販売です
やっぱりね、人物、まあ確かに物もいいんだけど、まあ、
接客されたら買わされちゃうんじゃないの毎回、ね、
いやいやいや、そんなことないです、
う
ん、
ということで今週も
よろしくお願いいたします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
本日も先週に引き続き高波瑠奈さんをお迎えしてお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プライベートコンシェルジュ代表で、人材研修講師などをされている高波さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
相変わらず可愛いですね。
先週に引き続き、
ね、2週続けてきてもらって本当に
同じ服です。
同じ服でね。 洗濯しろよ
まあね
ということでですね、高見さん今週は後半ということでよろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします。
大阪から、ね、はい、ANA を退社しまして ANA ホテルを退社しまして東京に、潜り込みました。潜入しました、
うん、潜入しました。
でこのちょっとね、こう時間バックするんだけど、その独立をするってのはもともと決めてたんでしょ。
はい。
いつ頃から決めたんですか。
小学校です。
それ早くないねえ、それはで、どういう時によし独立だってさ、小学校の時独立しようとか社長やろうって感じ。
いや独立しようじゃなくて、うん、OL 向いてないだろうなっていう、
それはそういう感じ方するよね、うん、で何かこうキーになったというかさ、そのターニングポイントがあったんでしょ。
ありました。ちょうど、うん、多分小学校3年生ぐらいの時に、はい、父親に言われた一言が大きかったんですけど、うんうん、父親はこう結構ボランティアのリーダーとかをしてるような、うんうん、まあ、タイプの人間で、はい、家に要はいなかったんですよね、うん、で多分その時寂しい的な、うんうん、あまり親に言わないんですけど、多分言ったんですよその時に、なんでこう家にいないの的なことを言った時に、うんうんうん、こうお前はうちの子じゃないと、うん、はみたいな、
うんうん、ジョークですよね、もちろんね、それは、
ま、なんかすごい真剣な顔で言われたんですよね、うんうん、で
ジョークと受けるかすごいショックかどっちかですよね。
で、うん、いやその後すぐにこう子供は、うん、社会の生き物だみたいな、
あ
的なことを言われて、はいはいはい、お前は恵まれてると、
うんうん、
答え満足だし、うん、家もあるし、うん、お友達もいるし、うん、勉強もまあできたんで、うんうん、で、まあ、スポーツもできると、
うん、色真っ黒だしね、
真っ黒だし、そうそう、
ポッキーだしね、
で、うん、こう人は貢献する生き物だから、うん、お前もこう社会にどこで貢献するか考えろって言って、うん、なんか逆ギレされたんですよね、
う
ん、
それは
私の記憶の中では、
ね、何歳ぐらいの時だ、それは
小学校3年生
わかんないよね、そんな小学校、それ
納得したんですよね。
こう なんかこう響くものがあった、
なんか響くものがあったんですよね、うんうんうん、でその時に初めて確かにそうだなと納得したんですよね。
それでそこを起点にいずれは自分も一人でですか。
あ、まあ、そっから自分という人間はどういう性質の人間かっていうのを考えたら、うん、まあ、小学生の時初めて書いたこう卒業文集みたいな、うんうんうん、学年文集みたいなやつに初めて書いた夢っていうのは、はい、多分弁護士だったんですよ。
お
それはでも、うん、人生ゲームのボードあるじゃないですか、あれの中でピンで人様の役に立ってそうで、うん、お金がいい職業っていうのは弁護士しかなかったんで
人生ゲームの中ではね
そう、人生ゲームの弁護士やと思って書いて、うん、みんながこうお花屋さんとかお嫁さんとか書いてる中で初めて書いたのそれだったんですね、うんうんうん、まあ、そこから、まあ、とにかく自分という人間はどういう人間かっていうのと、どこのポジショニングだったら役に立てそうかとか、う
ん、あすごいね、
いうのを考えた時にまずもう OL じゃないなっていう、まあ、入ったとしても、まあ、お勉強に入るだけでやめた方が本人はピンが向いてるだろうっていうのを決断もすでに小学校の時に決定って決定してたの、
ね、それはでもある意味すごいよね。小学校の時に自分のその立ち位置と競争戦略がなんとなくこう分かっちゃうっていうのは普通あまりないと思うんだよね、
みたいですよね、うん、多分
でそこがまあその根っこにこう備わって、ちょっとまあ時間がこうジャンプしますけど、まあ、いよいよ東京出てきて独立するぞと、
うんうん、
ノリで
ノリで、
いやいや根っこ潜在能力的にはこうね、そこの種があってつながってるんだろうね、
まあ、そう振り返った時にはそうでしたね、うん、
で東京に来た時にもうすでに こういうビジネスをやろうっていうイメージはあったんですか。
ないですね、
東京来てからこう作っていこうってそういうイメージ、
来てから考えようと思いましたね、うんうんうん、
で多くの人はほら、何やろうと思って始める人が多いじゃない、
うん、
そういう中で高波さんは、まあ、来てから作りながら、まあ、作りながらそのだんだんだんだん作り上げていこうっていう、
それもありましたね、うん、ただ一つだけ現職中の時にちょっと退職して月かな、うん、に一つだけ実験したことがあって、はい、講師をやってみようかなと思ったんですよ、うんうん、
あ、それじゃ、それまで講師やったことなかった。
なかった。
いやーちょっと待って、僕はANA 時代に結構講師やってて、そのスキルを使ってるのかと思った。
いや、教えることはしてたんですけど、うん、講師って形はなくって、うんうん、でちょっと勉強3日間ぐらい、
はいはいはい、
退職してから行って、うん、でもやってみないとわからないから、うんうん、2週間後にお友達に声をかけて10人ぐらい集めてもらったんですよ。で
模擬練習だ。
そうで1人2000円もらったんです、その時、初めて2000円もらって、で、うん、こうセルフブランディングかな、うん、なんか適当に名前つけて、
はいはい、今世の中のセルフブランディングやってる連中みんなうわー思ってるんですよ。
2,3 時間でなんじゃこいつみたいなプログラムを作って、とにかくやってみようと、
うんうんうん、
でやってから考えようと思ったんですよ、
うんうん、すごいな。
で、うん、やりましたと、うんうん、怖かったんですよね、うんうん、今までは1対1とか2のお客さんでよかったのに、1対10ってなるとどこ見ていいか分からなかったんですよ、うんうん、
はいはい。
でやりながら、あ、なんか初めての体験があって、うん、逆に面白かったんですよ。今なんかこう辞めた理由っていうのも卒業みたいな気持ちになっちゃって、うん、こう回らなくなっちゃったんですよ気持ちが、うんうん、チャレンジの気持ちがなくなってし、うんうんうん、だんだん来たっていうのもあって卒業みたいな感じで辞めたんですけど、うんうんうん、あ、これは怖いなと、うん、たくさんの人に同時っていうのは今までやったことなくて怖いからやろうっていうことになったんですよね。
普通はでも怖いと思って逃げますよね、まあ、逃げる人が多いですよね。そこで向かおうと思ったんですよね、
うん、
でその決断もなんかそうそう順調じゃなかったようでは
いはい、
うん、でその後はどうでした、その挫折があったというか。
そう、しばらくは二足三足ぐらいのわらじを履いていろんなことをしてて、で3年ぐらいもやってたんですよね、うんうんうんうん、いろんなことを。だから初め仕事がないうちは朝7時から4時半ぐらいまで別のところで仕事をしてて、うんうんうん、でそっから夜講座をやったりとか土日講座やったりとかで夜こう、うん、まあ、他のミーティングしてたりとかスカイプとかでみたいな生活をずっとしてたんですよね。であとはまあプライベートでいろいろまあ、ありまして、
うん、
で3年後にちょっとパタッと働けなくなった時があったんですよね、うん、要は人と話す仕事だったのに、うんうんうん、人と話すのが怖くなったりとか、
うんうん、体調が悪いっていうよりはなんか
精神的な面ですね、うんうん、精神的な面もあるし、うん、後からやっぱ整体の先生とか言われたのも体が感じなくなってるんですよ、うん、なんか初め疲れてると何ですか、疲れたとか痛いとか感じるって、それを超えると感じなくなるらしいんですよ、
ね、うん、ああ、はいはい、ね、自分でない、自分なのに自分でないと感じる、まあ、病がありますよね、確かね、
うん、だからもう体はもうずっとハイ、うん、ハイな状態ってわけじゃないですけど、うんうんうん、疲れたことがない的な、
はいはいはい、
だからいくらやってもこの人いけるんだと思って、この人って私なんですけど、うんうんうん、いけるんだと思い込んでたんですよね、
うんうんうん、
そしたら、まあ、精神的に来たのもあったと同時に体も悲鳴を上げたっていうか、同時にバーッと出てきてしまって、うんうんうん、いうのもいろいろあって、
うん、
でパタッと老人みたいな生活になりましたね、
うん、でもその、まあ、そこからこうね、今こう復活して今のこう積み上げがあったんだけども、うん、スパッとこう元に戻れたんですか。
2ヶ月かかりました、
ね、2ヶ月かかった。
だから、うん、
でも2ヶ月こうなんに、回復しようとした時間だっていつ戻るかわからないわけじゃないですか。不安ですよね、うん、そこはね。
だから感覚で言うと、うん、24時間恐怖心がある感じ、
うんうんうん、
があったり、うん、リアルに人と話すと手が震えるとか、
はいはいはい、いや
多分あれは病気だったのかわかんないですけど、うつ病、うん、なのか分からないですけど、
精神的な
的にあったと思いますね、うんうんうん、多分、うん、
で2ヶ月間こう徐々に回復していってパッと戻った感じですか。でもスパッと何かのきっかけで戻ったんですか。
スパンですね、
うん、どんなことが。
まあこれぶっちゃけて大丈夫ですかね。
もうぶっちゃけてますから先週から思いっきりぶっちゃけて、あの地球の裏側まで伝わってますんで大丈夫ですよ。
うん、まあスコンと抜けたんですけど、
うん、
まあ、2ヶ月間っていう、もともと自分のタイムリミットもあったんですね、うん、親がもう帰ってこいって言ってたので、
うんうんうん、
で2ヶ月間以内に決まらなければいろんな仕事が、帰ってこいと、
北海道にね、
そうです、試験受験もしないし、うん、帰ってこなきゃいけないっていうタイムリミットはまず決まってました、うん、 でも仕事してないのでほとんどで毎日神社とか行ってましたみたいな。
神社好きなのね。なんかブログにも書いても神社好きってなんか
そうなんですけど、うんうん、そう行ってたり、うん、あとまあ教会に行ってるかどっちかだったんですけど、うんうん、であれはその、ま、ぶっちゃけて言うと、
うんうんうん、いいですよもうそろそろ
恋愛相談を、うんうんしに行ったんですよ、うん、その前、うん、前2ヶ月前ぐらいにね。
でそれはその落ち込んだの恋愛が原因だったのそれは。
恋愛もありました。
もうあった
ありましたね、はい、そして、うん、こう相談に行ったわけですよ。乙女だったんですよその時は、
う
ん、
原宿の母とかそういうところに、
まあ、もっといろんなところに行ったんですよ、ねうん、そしたら、うん、いや無理ですよと、うん、あなたには他にやらないといけないことがあるんで、うん、無理ですと。
見える人が。
そうそうそうそうそう。で、でも来年には海外も行ってるし、うん、執筆とかもしてるし、うん、まだめちゃめちゃ元気にやってるし、うん、まあその先のビジョンいろいろ言われたんですよね。
う
ん、
その人からね。
そうそうそう。いやいやいや、私乙女相談に行ってるのに、うん、そんなこと言われてもみたいな。で、初め信じられなかったので、うん、結構いろんな人に聞いたんですよね。それ全員一致してたんですよ。で、
同じことをどこのスピリチュアルな方に聞いても同じこと言われる
言われた、うん、でそろそろ堪忍したんですよね、うん、でその2ヶ月間の間に何を、うん、
精神的大丈夫だったそれ本当に精神的なものだったそれ本当に
そう でじゃあそこまで言うんだったら、うん、証拠見してくださいと、
うん
うん、って思ったんですよね、うん、
困っただろうねその霊能者さんもね。
そうそうそうで、まあ、その2ヶ月間思ってたわけですよ、うん、で後で振り返ると、うん、その時の私は最後もあくまでも自分で何とかしようっていうのがあったんですよね、うんうん、で自分が頑張ればいいやとか、
はいはい、
なんか最後なんていうんですかねこう握ったペンを離せないものがあったんですよね、うんうんうんまあ、感覚で言うと明け渡すみたいな感覚なんですけど、うんうん、最後もう参っちゃって本当に、うん、もう自分で何とか今まで2ヶ月間ずっと自分で何とかしようと思ってたわけですよね、うん、それをその時にこのなんか手放した瞬間にスコンと抜けて、
うん、
でその時にちょっと幼馴染からちょっと電話かかってきてこう数日後の営業研修の講師決まってないから、うんはいはいはい、今からで、まあ、ミッドタウン来てくれみたいな電話があって、うんうんうん、ああと思って、
うんうん
携帯電話も書いてたので、うん、でそこからババババババッと
注文が
来年その次の年の4月の末の仕事だとかもとにかくバーッと入ってきたんですよね。っていうのは、まあ、ぶっちゃけ復活したきっかけだったっていう感じなんですけど、うん、
これ放送しても大丈夫ですよね
まあギリギリ多分大丈夫だと思います、うんはい、
あでもねそれはねすごくわかる。でこうずっと悩んでてなんかこうパッと変わった瞬間に突然注文がとか結構ありますよ、
うん、
なんか自分の悩みが解放した瞬間に、まあ、準備ができたんだろうねそこのね、まあ、元々のそこが待ってただろうから、まあ、僕もだからいろんなところで壁ぶつかった時に同じような経験ですよね。パッとふっと力の瞬間に注文が殺到するなんて、
うん、
多分だから元々そうなっていたんでしょう。見えたかどうかは別として
そうなんですよね
でもそれは見えたかどうかよりも本人の問題だからね、一応もね。でもこれはさ多くの何かこう女性のビジネスマンにしろ女性ってやっぱり恋愛に悩んだりするじゃないですか。
うん
すごく大きいじゃないですか。
うん
それは男性もそうかもしれないけど女性の方が圧倒的に
うん
でそこで壁乗り切れないまま終わってしまう人も多い中で高谷さんはそこも超えたし今これだけで素晴らしいこう、ね、流れにこう乗っているわけですよね。
はい。
でそこで乗ったらまた止まらないという状況ですか。そこからも何年経ちました。
2年
ぐらい
経ったので一度も営業はしてないしそろそろホームページを数日後にホームページも作っていないという状況の紹介ばっかりで、
ね、あなるほどなるほど。
だから
そう高波さんをこう検索してもねアメブロのねあそこしかあとツイッターもやってますんで、ね、
そろそろ頑張ろうと、ね、頑張ってもらおうと誰かに、
うんうん、で高波さんがもう仕事ももう手に負えないよって状況にこうなりつつあるんでちょっと今のお仕事の状態と、まあ、それからこれからどうしたいのか、
うん、
ってとこちょっとお聞きしたいと思うんですけど、
今後は、まあ、今ちょっとお断りしてることとかも研修とかがあるので、うんまあ、もったいないなっていうのがあるから、うんうんうん、あとは、まあ、もうちょっと自分でやりたいことがまだ別に3年後 まだいっぱいあるので、
研修のどっかコンシェルジュの仕事じゃなくて別のものなんかやりたい、
もうやってみたいものもあるけど、うん、まあ、そこをスペースを空けないといけないので、
う
ん
うん、そうね、
あとは自分がやってきたものをずっと人畑でやってきて、うんうん、接客畑だったり、はい、ホスピタリティでやってきたものをもったいないので、うんうんうん、誰かにこう教えてしまいたいっていうのがあるので、う
ん
う
ん
う
ん、ノウハウとして、
ノウハウとしてとか人様に、うんうんうん、まあ、教えるっていうことを今後はしていこう、まあ、ちょっと海外のお仕事とかも今いただいていて、うん、海外にに今度は講演したりとか行くので、その時も多分中国あたりだと一人で多分手に負えなくなったりとか、
海外に行くと日本語ですか、なんか他の言葉喋れるんですか、
英語ですけど、そこ通訳さんが作って言ってました。
日本語じゃ喋りながら通訳さんがついてやると、
通訳さんでもなんかもっと広げたいとかお願いって言われた時に体が一つなので、
そうね、
っていうので、まあ明け渡していきたいなっていうのと、あとはまあいろんな方に、今度は私もね本の虫なので、なんか本っていう媒体でまた人に伝えるっていうのも雑誌とかではなくて、それもまあやっていきたいっていうのでっていうのがあります。
な、事業を起こしたいっていう夢もあるんですか。
まあ時期が来れば、
時期が来ればどんなこと考えてます。お父さんがほらもともとボランティア系だったりとかいうものもつながってくるんですかね。
もありますけど、うん、事業も一つをやってみたいっていうのもありますし、あともともと一番初めに独立した時に立てたのは、もともと私がやってるのは次世代の教育をしたいとか、日本人が世界のリーダーになればいいとかっていうのがあるので、まあ、人とか教育っていうものに関して、まあ、マッチングをしたりとか、はい、まあ、ぶっちゃけ言うとこう、日本にはあるものはあるように見えるので、あの人と人とをつなげるようなことを、まあ、40ぐらいになったらしたいなっていうのがあるっていう感じですね。
ってことは最終的にはそういうところで自分の人生の一番大きいところを向かっていくんですかね。
まあ、最後はこう庭があるようなおばあちゃんになっても、こう人と人と吹き合わせたりとか、あのお金のある人を紹介してあげたりとか、なんかとにかくこうそういうようなポジショニングがいいなっていう、
つながりをつくっていくみたいなね、
っていうのがやりたいっていう。
なるほど。それでは高波さん、本もなんかこれから出されるということで、
はい、
本出したりとか、まあ、もろもろもうね、紹介したこといっぱいあるんだろうけども、決めた時間で申し訳ない、2分ぐらいでじゃあちょっと宣伝のお時間でございます。
2分もですか。はい。はい、一つ目はですね、宣伝ではないのですが、数日前に、ツイッターを
フォローしてくれと
7ヶ月前に、
皆さんいいですか、メモですよメモネット開いて
そうなんですね、
はい、どうぞ。
ルナ626、0626でした
俺に聞くんかいみたいな感じで、0626でした確か、
0626でしたね。そうです、ルナ0626ですね、
はい、LUNA ね、LUNA、ルナの0626と出してくれると花見さんのアカウントが見れます。でこの可愛いお顔が見れます。で、はい、
とあとは、まあ、そこのところにも載せますけれども、今ちょっと書籍の企画をしているので、まあ、感動接客っていうのと、あと美意識トレーニングっていうのを、そういうの話一切しなかったですね、そういうのをやっているので、そういったものを書面として出していきたいので、そこもブログに載せるか、これが収録する頃までにはもしかしたらホームページというものを作っているかも、やもしれないですという感じです。
アップして
から
ね、
はい、
いうことで高波さんに2週にわたってなんか恋愛の話になっちゃってだからちょっとしますまあでもまたね、どっかの機会で遊びに来てください。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
高波さん、
はい、
仕事上こういろんな人と会う機会があるんですけど、はい、なんかこう人と人に印象をよく見られたい時はどうしたらいいですか。
ざっくりした質問ですね
ざっくり次、
まあ、ざっくりした質問で
ざっくり答えていただくと、
私が例えばやってることは雑念を払うことなんですね。だからその近くに行って頭に来ることバーって書いてしまって空っぽの状態で行くっていうのが一つと、あとそこに入る会う前から笑顔でいますね。
あ、なるほど。見て笑顔になるんじゃなくて、
でも会う前から笑顔を作っておくと、その時自然な感じで、あ、なんか待ってたみたいな、
コンシェルジュみたいな、
伝わるみたいなことは気をつけてます。
なんか男性が気をつけたらこういうポイント的にいい、あ、男性が気をつけたらいいな、いいポイントってありますか？
ポイントぐらいちょっとつまるだよ。何なんだよ。
ごめんなさい、はい、
マイナス1ポイント
ありがとうございます。
で、
あ、時間はかしてなかったけど男性が気をつけるといいなっていうポイントがあると、ザクッと
ザクッと
ザクッと
ザク切りで、
ザク切りで、
うん、
まあ、男性がというよりは私が VIP を見分ける仕事をしたので、うん、どこで見分けていたかっていうのがあるんですけど、うんうん、
ドキッとしない、 VIP じゃないから
ドキ
ッ、うん、ドキしないしない、
はい、
君も PIP ぐらいだからね。僕はボブサップぐらいだから、はい、で
見たのは、まあ、3点ぐらい見るんですけど、うん、もちろん立ち振る舞いもそうなんですが、うん、分かる見えるところで言うと、うん、髪のツヤ、
うん、
あと足のツヤ、
ない、
カバンのツヤ、
ない、
あとは手が綺麗かどうかです、
ない、
あ、っていうのを、うん、まあ、パパパッと1秒ぐらいでチェックして、うん、走っていくっていうのが仕事だったので、まあ、ビジネスでお会いするんだったら、うん、まあ、そこを見てますよっていう。
なるほどね。
足のツヤっていわゆる靴ってことも
ありますし、私はどこまで見てるかって靴下まで見てるんですけど、
うん、
の色が違う色だと、うん、ああ残念っていう、
うん、違う色だったりする？
いますよ、いますよ。
相当
それ研修で行っても
それ VIP どころか、そのすごいなんか仮想な、あ、時間がたまに間違えるかってなるもんね。
白さたまにあります。
あるある。
別に白い靴
俺ね、一番一番
スーツで白い靴だから、赤い靴下も俺見たことありますよ。
俺ね、一番ひどかったのはね、
履き替えた上にそれ履き替えさせたんだ。
一番ひどかったのはね、会社に行ってガーッと開けて「おはよう」とか言ったら、うちの社員に「社長靴が違いますよ」って言って「とか
右左違う、
そう違う違う違う、物が完全に緩んでんだ
ね。VIP ですよ、そこまで行ければ、ね、
うん、行こうぜ、ビッグで行こうぜ、あ、VIP だ、VIP で行こうぜってことで、
はい、
はい、メモしないで放送してよ。
すごい参考になります。
それで喋るよかったですね。
はい、気をつけたいと思います。
はい、
はい、
ということで
高波さん、生高波さんに会うためにはどうしたらいいですか？
まあ、講演を開いてくれたら行きます、いつでも。
開いた方がいいよ、税理士協会 で、
ね、あ、そうですよね、
はい、
ぜひまたちょっと後ほど詳しいお話を伺いできればと思ってます。
はい、はい、
そんな感じで今週も
最後まで
終わるぞ。
素敵な金曜日を
お過ごしください。
お過ごしください。
また来週、
さよなら。
日本頑張れ。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか？